小鳩の愛。小鳩の愛ポッドキャストをお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な人が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャストでは主にゲストの方へのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャストもどうぞお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト、今週もスタートです。
小鳩の愛、今週もバイオリニストの和波孝義さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしく。
今週はですね、やはり教える側といいますかね、指導者としての顔といいますかね、そういうのをちょっと今日伺おうと思うんですけども、毎年夏に八ヶ岳でサマーコースと題して合宿指導も行っていらっしゃるようですね。
は
い、
僕は実は30代ぐらいから、はい、拠点をヨーロッパに設けて、行ったり来たりの生活を始めたんですね。結婚を機に、その前からちょこちょこは教え始めていたんですけども、その教えるのもね、随分最初はこう清水の舞台から飛び降る気持ちで始めたんだけど、でも結構生徒はいたんだけど、ただこう定期的に教えることができなかったんですよね。すぐいなくなっちゃうので、
だからヨーロッパ拠点ですからね、
だから自分の生徒というものは持っていなかった。それで夏の間1週間ね、若い人に集まってもらって、自分の考え方とか恩師の教えとかそういうものを伝えるようなことができないかなと思って、ちょうど外国ではそういう講習会があちこちで開かれて、偉い先生方がそういうことをやってるのを実際に見たのでね、自分もやってみたいと思っていたら、ちょうど妻の父が八ヶ岳に山荘を建てて、そこをよかったら使っていいよって言ってくれたんで、結構天井の高いリビングとかをね、作ってくれて、ここでやったらっていうんだけど、少し狭めなんですけどね、でもそのアットホームな雰囲気をみんな来る人たちも気に入って、20人一時は30人近く集まって随分混雑もしましたけども、それがちょうどね、東日本大震災の時期と重なって、なぜだか分かんないけどすごく減ったことがあるんですよ、一時受講者がね、これもうダメかなと思ってね、それでちょっと期間も短縮したりしたんだけど、またここ2、3年増えてきて、去年は久しぶりに椅子が足りなくて座布団出しましたけども、そういう感じで今またちょっとね活気が戻ってきていて、ただ年齢が、前は大学生とか社会人のバイオリニストが中心だったのが、逆に今年齢が下がって、もう僕も小学生から上手な人は受け入れてるんだけど、小学生、中学生、高校生が多くなりましたね。
それはいいことじゃないですか、次の世代を育てるっていう意味でね、
ただやっぱり年齢差はどんどん広がりますから、
そうか、
なかなか彼らの考え方がね、もうちょっと理解して教えられたらいいなと思うけど、難しいと思うこともあります。でももちろん音楽っていうものは同じですから、世代を超えて生き続けられるものですからね、だから、自分がこういう考え方でやってるんだっていうところはしっかり伝えていくっていうこと、それから1回目でちょっと出ましたけど、展示の楽譜、それを今は楽譜転訳グループの方々が一生懸命作ってくださってて、日本ではほとんどボランティアによって展示楽譜が作られているっていうのが現状なんですね。でそのボランティアの方々をまとめて、そして今度は、ユーザーの人たちとも連携を図るという目的で、その展示楽譜利用連絡会というのを2005年に立ち上げて、僕が一応代表を使ってるんですけれども、我々の、儲かりの 指導者の方々も何人か会員になってくださって、これちょっとあの皇后陛下のねご寄付をいただいたのがきっかけでできた組織なので、まあ、あの一生懸命やっていこうということ で、今は日本にどんな点字楽譜があるかをホームページで閲覧できるようにしたんですね。でこれもあのかなりお金がかかりましたけど、まあ、それをやってるんですが、まあ、そうやって作られた点字楽譜ですよね、
はい、
でそれがあるから僕はちゃんとした指導ができる、自分の思いつきだけで音楽ってできないんですよ。あのなんていうのかな、伝承ではないので日本の音楽と違って、
ああそうですね、
楽譜に書き残したものを確かにもう自由にやってくれっていうそういう形のものなんですよ。だからあの楽譜に何が書かれてあるかを読み解く勉強とか、で、まあ、僕ら展示ですから普通の楽譜を見るのとはちょっと違うんだけど、は
い、
でもできるだけそれがまあ同じになるように工夫してありますよね、展示の楽譜って、それをまあよく読んで、学生たちに解釈上の問題があったらそれを指摘してあげるっていうことはレッスンの大事なポイントなんですね。
はあ、
でもう一つは技術指導ですけど、まあ、これはね最初はあんまりやらなくてもいいと思ってた。やっぱりフォーム形ですね、
はあ、
まあ、野球と一緒なんだけど、バイオリンをどう構えて、
ああそっか、
弓の角度はどういうのがいい、持ち方はどうっていうのは、これはやっぱり見ていないとなかなか分かんない、ところがこの人の音色をもうちょっと直してあげたいとかって思うと技術指導って避けて通れないんですよね。
そうか、
でその問題に僕は突き当たってしまって、
すみません花見さん、あのねフォームっていうかね、その形っていうのはやっぱり音の違いになっていくもんなんですか、正しいフォーム。
それはそうですね、
はあ、でやっぱり正しいフォームってのは1個しかないんですか、それとも人によって違う。いや
人によって違うでしょうね。
わなみさんスタイルはわなみさんスタイルがあって、
やっぱりその、例えば手の長さとか、
あ
それから腕がどのぐらい太いかとか細いとか、それから手の大きさね、これは結構大きい要素かもしれない。
あそうですか、
やっぱり手がちっちゃい人はとても開くの、指を開くのが大変だし、
はいはい、
それからあとはまあ握力とかね、だからその運動の要素がかなり入ってくるわけですよ。
でしょうね、いやちょっとね今興味持ったんで伺ったんですけども、まあ、そんなにやっぱりその人の体とかいろんなことによって理想のフォームって変わってくるわけですね。
そうだと思いますよ。だから僕はそれだけは残念に思ってるのはやっぱり人の弾いてるフォームを見たいな。
あそうか、
例えばこういう音がいいなと思った時に、そいつはどんな姿勢で弾いてるんだ、どんな風に体を動かしてるんだろうとかね、全部自分のこうイメージで僕は行かなきゃいけない、もちろん人に教えてもらう部分っていうのはあるんだけど、昔の先生はねよく言ってくれましたよね僕に、たまに会ってももうちょっとこういう風にしてみたらとかって言ってくれて、あの元のフォームに戻るみたいなね。
ああそうです
か、やっぱりちょっとやってるうちに変なところに力が入ってきたりするのはふっとこう戻ったりするって、だからそのまあ力を抜いてやるっていうことが一番大事なわけですけども、どうやったら力が抜けるかね、それがなかなか難しい。でもやっぱり優秀な生徒さんたちは、
はい、
あの逆に僕の指摘によって自分でこう考えるんですよね。例えばこういう可能性もあるしこういう可能性もあるんじゃないって、もしかしたらここに力が入ってんじゃないとかね、例えば膝もうちょっと緩めてみたらとかっていろいろチェックしながら考えるわけですよ。
はあ、
でも音を出すのはあなただからね、僕じゃないから、だから最終的には自分で選ぶんだよって言いながらやってるうちに変わっていくんですね。でそれ一つはやっぱり僕が一生懸命音を出してあげるんですよ、こういう音をいいと思わないっていうような形ですね。で気づかせてあげるっていうこととか、だからそのためにはもし分かればね、どこの力が入りすぎてんじゃないとか、例えば肘もちょっと軽く、例えば弓をそんなに強く握らないで持ってみたらとかっていうことがだんだんやっぱり経験で少しずつ言えるようになってきてるんですね。的外れがあるかもしれないけど、でも下手な鉄砲もなんとかっていうんで、いろんなもん、あの可能性を指摘してあげればその中で何かが思い当たることもあるし、それからもちろんとても優秀な人であんまりそういうこと言わないで音楽の話だけできる生徒もいるし、様々ですよね。
まあ、あのもちろん技術的な面もあるんでしょうけれども、レッスンを通じてですね、練習生たちに伝えたいメッセージはどんなことがありますか？
それはもうたくさんありますけども、
うん、
やっぱりね、自分が変わっていくことを恐れないでくれっていうのを言いたいですね。一番
自分自身が変わっていくこと。
そうそう、
うん、
だって一晩寝れば人間って変わる時あるんで、やっぱり若い人、中学生、高校生はもう細胞の量もどんどん増えていくわ
け。確かにね。
でその時に同じことやってたんじゃつまんない、 だから先生が例えば今度こうやってごらんって言った時にためらわずにそれをに飛び込んでほしい、
うん、
でダメだったらやめればいいんで、うん、やめるのはいつでもやめられます、
はあ、
それから僕はだから相当出来上がってきたらじゃあこの先何をやろうかなってまたすぐそこで課題を出すわけですよ、
うんうんうん、
でそれが時々やっぱりとても緊張するっていうふうに思う生徒もいるらしい、
はあ、
だけど無理をしながらやっぱり成長していくんですよねみんな、
うんうんうん、
でそうやってるうちに自分が想像もしてなかったような世界が見えてきたりする、
うん、
そこが面白いんじゃないかなというようなことをね、
うん、
言いたくて、まあ今クラシック界そのものが結構疲弊しかかってる部分もあるんでこれからの音楽家は本当大変だと思うんだけど、でもやっぱりね自分が好きだったら希望を失わずに、
うん、
自分自身が上手になっていくことで、うん、自分の理想とする演奏に近づいていこうと努力すること、
うん、
とにかく自分自身を少しでも向上させるために、うん、まあ頑張ってるしそのことを若い人たちにもちょっと分かってほしいなってのをいつも思ってますね、
そろそろ時間となってしまいました。今週のゲストはバイオリニストの和波孝義さんでした。来週もお楽しみに。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は kobato@jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井勲でした。